の、取締役会長でございます、金子和夫先生、よろしくお願いいたします。
どうも、はい。まあ、私今トップバッターの本当に恐縮でございます。大脇先生のですね、ご紹介で今日初めて参加させていただきました。実は、私トリムテックソリューションの今取締役会長でございますけれども、ちょうど 3.11 のあったその秋にですね、一応トリムテックソリューションという会社を作ったのがですね、古川和夫さんなんですね。で、古川和夫さんというのはちょうど40年前、いわゆる1960年代にトリウムのですね、溶油塩で、実はオークリッジ、アメリカのオークリッジで2年半その発電をずっとやっておりまして、まあ、そういう実績があったんですけれども、ちょうどまあその次は冷戦時代でございますから、いわゆるプルトニウムを生まない原子炉はダメだというようなことでですね、結局ずっとそれがストップしておったんですね。で、その 3.11 の以後、いわゆる安全である軽水炉がですね、ああいう事故が起きたということで、より安全なトリウムの溶油塩で起こす発電というようなことでですね、ちょうど10月18日に、フォーラムがありまして、で、その時に有馬明人さんがですね、メッセージをくれたんです。で、私はそのメッセージを見ましてですね、あ、これだと使用済み核燃料も処理できるんじゃないかなというんで、直接有馬さんのとこ行きまして、有馬さん、どうしてこれを溶油塩の安全なものをやらないんだというようなことを一応詰め寄ったんですね。いや、そしたら、いやいや、できるんだと。いわゆる溶油塩プラス ADS、 いわゆるアクセレートドリブンシステム、いわゆるその中性子陽子を残ってる、いわゆる原子核にですね、ぶつけてですね、なくしていくというものを、いわゆる溶油塩でまずなくし、で、ADS でなくすというそのシステムであればできるんだよということを、実は有馬明人さんから私直接一応習いましてね、先生どうしてやらないんだと、モンジュばっかりじゃないよ、モンジュこれはいわゆるナトリウム使ってる、あんな大規模だと危ないんじゃないかなというような、そういう話からですね、じゃあいやいや金子さんやれというようなことでですね、実はその年の翌年、ちょうど 3.11 のちょうど1年後にですね、本当に脱原発でいいんですかという実は本を書いたんです。で、まあ、その時には、まあ、私自身科学の進歩っていうのは西洋哲学史にあり、人間の生き方っていうのは論語にあると。で、孔子が死んでソクラテスが10年後に生まれてるんですね。いわゆるその原点というものがちょうど2500年前なんだというようなことも合わせてですね、本当に脱原発でいいんですかという本を書いたんです。で、まあ、その後ですね、結局だんだんこの情勢を見てますと、結局日本は原発というと悪だと、それでもう30年経ったら終わるんだというような風潮がずっと出てきましてね、私一番今悔いてるのは、いわゆる原子学物理を原子学工学含めてですね、学生が減ってきちゃってるんですね。で、結局今あるのは原子学工学というのは東京工業大学ただ一つになっちゃったと。で、まあ、私も東京工業大学の先生のところに行きましたらですね、まあ、今までだととても工業大学に入れない人が原子学工学に入っているんだという、まあ、そんなその困った現象を聞きましてね、なんとかその領域を持ってですね、いわゆるその原子力工学は新しい未来があるんだというようなことを訴えたくてですね、で、まあ、政治活動ようやっと5年経った、先月、6月21日にですね、第一衆議院議員会館でですね、とにかく各市の大学の先生を応援願い、それから政治家を応援願い、それで、まあ、官僚、それから電磁連、いわゆる発電し電力会社の面々の方にご協力願いですね、実は、300人近いあれで、それからまた有馬先生もですね、来ていただきまして、まあ、3.11 で溶油塩、いわゆる溶油塩が一応トリウムの一つのものですけども、結局私がこれアピールしなくちゃいけないのは、 使用済み核燃料を処理できるんだという有馬先生の私との話し合いにおいてのですね、使用済み核燃料より処理できる洋遊園の勉強会というようなことで実は発足させていただきました。その時にですね、大垣先生が来ていただきまして、そのビデオを撮っていただくというようなことのお話で今日参加させていただきました。本当に新米でございますけれども、これからも勉強していきたいと思いますので、一つよろしくお願い申し上げます。
金子先生ありがとうございました。今こちらの方にですね、大脇先生の方から預かっておりますけれども、近代科学の先駆者たちという書籍も出しております。志というものを大変大事にされている先生でございます。続きまして、今皆さん方のお手元に、ございますたくさんの資料あると思うんですけど、ニュースウィークとかですね、たくさんのこう CD とか置かれているとは思うんですけれども、今日ですね、創生ワールドの深井俊治社長さんがいらっしゃっていただいておりますので、皆様方にご挨拶させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。実は吉田所長とは同じ場所で同じ戦いをしておりました。というのは、原子力がああいう状況になって、その年の9月ですね、状況を見せたときにこれ黙っていられないということで、各市町村、避難している市町村の、町長さん とお話をしまして、特別車両としての許可をいただきまして、30キロ範疇の中へ我々は毎日入りました。ここでしかも福島原発より約7キロの場所です。その場所で、農家の方々が牛を殺すのが嫌だという人たちがいっぱいいたわけですね。それで、我々は、日本獣医畜産大学の、力を借りまして牛を全部集めまして、そこで、水を飲ませて、世話をさせていただいたわけです。翌年4月までやらせていただきました。しかも200から300シーベルトあるところで、この格好で普通の格好で、マスクもメガネも何も一切しません。一切芝生しないという自信を持ってたもんで、スタッフ全員で中に入りました。何回測ってもゼロです。でも牛は芝生してます。それでその牛に、私が開発した水を飲ませて血液を取って尿を取って検査して、それがどんどん消えちゃうわけですね。そういうことをやってきたわけですけども、そういう、戦いを外で、やっておりました。それでその中で自衛隊とともに、この水で洗浄を、砂利やなんかの洗浄もやったり、田んぼの中に、撒いてその放射能がどれだけ減っていくかというようなことも各市町村と一緒になってやってきましたけれども、国が何としてもなかなかそういうことを認めてやろうとしなかったもんで、上層部と話したなんだけれども、ダメな状況でした。でも、私も芝生しませんでしたし、ただ弟だけはね、お前水飲むなということで、お前芝生しろということなんか言ったら1600ベクレル芝生しましたけれども、その後すぐ水飲んでゼロになりました。いうようなことがそこの資料にございますけれども、それがきっかけで今現実にその水で今車や船が走っております。当然エンジンなんか水が入ればエンジン止まります。しかし今 15% 20% の水を入れながら、車でも何度も全部走っている。要するにエネルギーが高い。これどういうことかっていうと、原子状の水素がそういうことを成し得るんだということを実証させることによって、僕は国の原子炉保安委員会と話し合いをして、今の汚染水ができない方法という話をしたんですね。燃料棒の中にある水を変えることによってそういうことがなくなるんだというお話をさせていただいたんですが、結局国の方は、先生申し訳ないけれども水のことを詳しくないもんでわからない、だから東芝だとかその作ったメーカーと話してもらえませんかというような話になってしまったんですね。だから国がそこまでこう進んでいないという、ただ形だけっていうことがつくづく感じたんですけれども、日本で、吉田所長のように医師がだんだん少なくなっている中で、 我々はその意図を組んで、やはり日本を守っていく、世界を守っていく先駆者として何かを一つやっていく、新しい出会いを作っていくというような思いで今やっております。吉田所長とともに思いを、魂は同じ思いを持ってこれからも突き進み、もし、できればね、この、会の時も、東電の方に、招待状を出して、一人でも多くの方が必ず、その中には一緒に戦った武士が必ずいると思うんですね、来ていただけると思うんですね。そんなようなことを思いつつ、ずっと参加させていただいてますけれども、ぜひ今後そういう形で進んでいければなというふうに思っております。また、私の本でも、水がエネルギーになるしというね、ダイヤモンド社から4ヶ月前に、出版されております。その中に、真実が全て書いてありますし、東京工業大学、先ほどお話になりましたけど、有富先生、原子炉の総責任者ですが、この方とも一緒になって、やっております。車のことも一緒にやっております。そんな、中で、いろんな学者の方がそんなことはありえないと言っていろいろ潰しに入りましたけれども、今は健全としてしっかりと皆さんに意志を言って、戦っておりますので、ぜひまた今日車の方もね、水で走る車が下の方に来てますので、いつでも乗って確認して水がエンジンの中に入ってくるのを確認することも可能ですので、21世紀夢の姿を見ていただければありがたいなというふうに思っております。今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうござい
ました。深谷社長、ありがとうございます。私どもこうした活動しておりますので、東京電力さんの方には、何度となく、代表を含めて足を運びました。なかなか政治的な要素もあってですね、かけながらの応援というのはいただいておりますけれども、現実的には参加をいただいてないというような状況です。どうか皆様方のですね、思いあるいは活動がございましたら、情報を集めて、私たちも、仕事を持ちながらでもございますけれども動きますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。それでは続きまして、詩の朗読、皆さん方に入っている資料がございますけれども、今日会場の都合で、6時スタートになってしまいましたので、割愛させていただくところがございます。この場をお借りして、申し訳なく思っておりますけれども、続きましてですね、詩の朗読して、ロゴデザイナーの石木宏先生、よろしくお願いいたします。
福島原発の所長でありました吉田正夫先生をしのびまして、これは本当に、心から、哀悼の意を捧げ、一編の詩をお送りしたいと思っております。追悼詩、命光りて。天災は忘れた頃にやってくると言ったのは、フェルダー・トラヒコ氏の遺言であったが、その運命の日は来た。2011年3月11日午後2時46分、呪物神のうなり声のごとき、ジェネラリと同時に天地に激震が走った。マグネチュード 9.0 の巨大地震は桁外れの大津波を発生し、日本の東、東北地方、太平洋沿岸一帯を襲った。押し寄せる巨大津波はあっという間に東京電力福島原子力発電所の防波堤を突き砕き、運転中の原子炉を直撃し、全てがスクラム状態を起こす。全電源喪失、注水不能、放射線量増大となり、冷却機能を失い、原子炉制御不能に至り、恐怖の原子炉爆発の壊滅的危機を危機迫り来る。ここに至りて原子力安全神話は崩壊する。この整然とする危機の中、福島第一原発所長吉田正夫氏、決然と立ち、瞑想する 政府官邸の論を解き伏せて緊急事態の指揮という。チェルノブイリの事故の10倍かはるかに超えるの。情報を錯綜して世界各国は震撼し本国に帰国する人ありき。政府東京電力驚きて危機迫る事実の公表を恐れたり、ついに恐れたる水素爆発発生し急ぎの住民避難区域は広がり、汚染の拡大は首都東京に及ぶとの進む被害状況に吉田所長は極限の責務の決断誰かしら、勤めし社員の命守らんと自ら残りて撤退指示をするも、この窮地を鋭くことを決する男たち。あ、感激の同志であり熱き感涙胸に秘め決意新たに決勝の吉田正雄指揮取りに、厳しき現場に立ち向かう捨て身覚悟の勇者たち、国家と故郷福島救わんと誇りも高き使命感、東電所員と協力会社の人々と駆けつけし消防隊の尽力と優れた力の自衛隊、責務の作業は茨道、放射線検知の警告音の響く中、電源消えたる暗闇の原子炉建屋に突入の神妙かけたる決死隊、死の淵見たり意志と愛、分析になった福島ヒフティーズ、その勇猛心に異常の基人もなからしも、最後まで命の限り指揮取り同志と共に不時着の強き心の祈りは書店に届くし、自由の菩薩現れて神の守りは厳然に、日本最大最悪の危機は回避せず、日本の難関を乗り越えし不釈の劇は勇気の力は正しき道に導くことを身をもって示した吉田所長現他力。2013年7月9日救世の宣言の人になろうと吉田正雄所長の魂は輝きて永劫に人の心に残りたい。エコー賞無料合唱。
石木先生ありがとうございました。それでは、講演としてですね、続きまして、主催者兼でございますけれども、杉山和幸理事長によります、吉田所長の免震重要棟建設関与という題で、話をいただきます。元株式会社インターネットビジネス研究所、現在、吉田元所長しのぶ会として、代表として活動させていただいております。それでは杉山さんよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、杉山でございます。私はこちらにですね、配布して、ございます吉田正郎元所長と免震重要棟建設問題というですね、2枚目にですね、この紙がございますけれども、今までメディアでもってですね、この重要免震重要棟というですね、そのことについて書かれた事例というのはないというふうに私は認識しておりますけれども、ただ私はこの免震重要棟というですね、このテーマは非常にその大きなですねテーマだということをですね、感じております。まず皆様方この一時にですね、地震、津波等のですね後の吉田所長の 行動の第一歩は何だったのかっていうですね、どなたがこの問いに対して答える人が答えられる人がいたらお答えいただきたいんですけども、まずどういうですね行動したかということですね。私はこれは東電の本店にですね電話をかけて、それで東電の本店からですね自衛隊のいわゆる郡山のですね駐屯基地のにある消防車の発電車をですね大至急とにかくこれはもう呼んでほしいというですねことを多分ですね、多分吉田所長は行動したと思いますね。でこの重要免震重要棟というですねいわゆるこの存在がですね、このことも できてきたのが、実はこれ中越大地震というですね、あの時に、本店のですね原子力その設備部長という立場に吉田さんがおられましたので、免震重要棟を作ろうというですね動機はこれは明らかに、中越大地震そのことからですねいわゆる起こってくるわけですね。そういたしますといわゆる吉田所長がですねこのことを進言をですねしたというですねことを私は東電からですね一応先生に聞いておりますけども、もしこの仮にですね3のですね福井市に重要免震棟が建設されたのはいつかというと いつかというとですね事故のこういう 3.11 の前のですね2010年の7月の20日にですねこの重要免震重要棟が建設されるんですね。でこのもしこの重要免震棟というですねものがいわゆる2011年の3月11日以降にですねもしこれができていたらとすれば、重要免震棟というですねそのいわゆる前線のですね命令に情報がされば、全ての情報がですねそこでもっていわゆるそのハブ、って言えればハブ機能ですよね、全ての要するに情報をですねそこに結局持ってくる、落とし込む、そういう拠点をですね東電は結局失ってしまうんですね。でこの免震重要棟というものはもちろんこれは地震に強いということもありますけども、あともう一つは放射能を遮断するということですね。もう一つ重要なポイントが自家発電装置があったわけですね。ですからこれは本でもですね全電源喪失の記憶というですねこれはこういう本がございますけども、大変これは評価が高い本ですけども、全電源喪失ではなかったんですね。免震重要棟はこれは自家発電がですねありましたから、そこからですね吉田所長は通信回線を通してですね東電に連絡し、それからそこからいわゆる自衛隊のですね郡山駐屯基地に行って、そこからすぐに発電車それから消防車が来たわけですね。でこれはもうとにかく非常に大きなですね出来事でございまして、もし仮にですね免震重要棟という存在がですね、吉田所長がですね進言をしないで、もし、3.11 の時にですね重免震棟が なかったらですね、一応建物自体はですねこれ700人ぐらいですね入る、建物のらしいんですけども、この免震重要棟がもし仮にないとした場合ですね、もうそれになすすべがないんですよね。もうこれはそういう観点ではこの重要免震重要棟に関してですね吉田所長がですね関わったっていうですねことは、私はやっぱり大きくですねこれやっぱり報道をですねされてしかるべきんじゃないかなと思います。それと皆様の方にですね一つお伝えしたいことは、昨年私は吉田所長のですね法華経の行者としての吉田所長というですねそういう観点でもって、多分これは日本でですね初めてそういう視点からですね吉田所長を 分析した講演だと思いますけども、4のところですね、今ですね、考察するさまざまな日本という国に与えられた天佑というですね、私は信仰を持っている人間です。実にですね、この 3.11 の時にですね、神様は日本をですね守ってくれた。これは具体的にですね、カウントダウン、メルトダウンというですね、船橋陽一さんというですね、日本を代表するジャーナリストですけども、私はこの方のことは、名前はもちろん知ってましたけども、この方は朝日新聞のですね主筆なんですね。で、主筆というのはこれはもうというか朝日のもとで50年ぶりですね、菊池寛以来のですね、いわゆる傑物なんで主筆になったわけですけども、ただ、私はこの本を読んでいて、船橋さん自体は朝日新聞の人間ですから、やっぱりこう正直言ってちょっとやっぱりね、赤い傾向がですねあるんじゃないかなと思って、いたんですけども、このですね、本のですね、エピローグですね、エピローグ終章、神のご加護というですね、そういうエピローグがですねございます。この次はですね、これは神様が要するに守ったっていうですね、本当にことをですね、やっぱりこうこの方は7つのですね、その具体的なことをですね挙げておられますけども、一番やっぱり大きなことはですね、あの事故がですね平日の午後3時に起こったってことですよね。ですからこれは初期初動がですねすぐ結局できたんですよね。初期初動をもしできなければですね、これやっぱり大変な問題にこうなってしまいますし、例えばこれが夜とかね、それから休日とかですね、これだったらもうとにかく初期初動これできないわけですから、もうそういった観点では大変な事故になったわけですね。それからもう一つ挙げてあることの中で、実はあの日3月 3.11 から4日間ですね、風は東に吹いていたんですね。ですから放射能が全部海の方へですね流れていったわけです。あれがもし西に行ったらですね、関東の方はですね相当なやっぱり被害がですね、あったわけでございまして、この本ぜひですね、皆さんの方に読んでですねいただきたいと思ってますし、具体的に日本という国がですね本当やっぱり、神様がですねやっぱり守ってるっていうですね、そういうことを本当につくづく私もですね感じましたし、本当にやっぱり日々のですね神様の声援に対して感謝してですね生きていきたいなと思っています。以上で話を終わります。ありがとうございました。
杉山さん、ありがとうございました。それでは、続きまして、原子力と平和、賛成と反対を超えて第三の道を探ると、私たちもこうした活動をしてますとですね、なかなか政治的な要素というのが当然入ってきます。吉田元所長をしのぶという行動をするに上でも、東電さんとかいろいろ話をしたりですね、私自身は原発推進という立場を取っておりますけども、いろんなご意見、イデオロギーまたは政治的な判断というのもございます。今後こうした流れの中ですね、そういうのも含めながらですね、いろいろ活動していきましょうというのもございます。吉田所長が一つのこう大きな投げかけをした部分もあろうかと思います。そうした意味で、今回、NPO 法人、未来構想戦略フォーラムの代表理事であるエネルギー総合フォーラム事務局長でもございます大脇純一郎先生から、原子力と平和、賛成と反対を超えて第三の道を探ると題してお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、何分ぐらいですか。そう、短かった。40分。
こんにちは。お暑い中本当に今日ご苦労様ありがとうございました。座ってちょっと腰が痛くなっちゃって、失礼いたします。今日私のテーマは先ほどお話した原子力と平和ということです。実は私は今日までの数十年の間まさにこのテーマでやってまいりました。そういう意味で最初は平和の探求ということについて申し上げたいんですが、その前にですね今日の この面の意味としてですね、私がつくづく感じることをまずご報告してから始めたいと思います。その始めということのありがたいところです。そのうちたくさんのこの会がやることにあたって自分は来れないけどということで、その会ごとにですねメッセージを寄せてくださいました。そのメッセージは私はこういうインターネットでですね公表してますので、またネットのサイトで詳しくはご覧いただきたいと思います。その中でですね全部をご紹介するわけにいけないので、私がかいつまんで本当に私が感銘したポイントだけをですね3人の方だけに絞ってご報告したいと思います。最初にこの会にですね、メッセージを寄せてくださった方は源流先生です。源流先生はご存知のように福島 お寺の住職として同時に芥川賞をもらえるぐらいにですね文筆家であられてですね、テレビにもいろいろ出られて活躍されている方です。忙しい中に先生が依頼したというよりも向こうから送ってこられました。その内容で本当にさすがは宗教家だ。そしてまた文章がやっぱり一字一句見事でですね本当に感動いたしました。その中の一部を皆さんと共にですね今日の意味としてですね先生は思いを寄せてくださってますので、吉田さんを忍び見てですねお伝えしたい、共に考えて味わいたいと思います。この原発事故の問題はですねいわば自己責任の、政府は国の責任として考える以前に東大の責任に全てなしつけられたことが問題だと。そのためにですねこの自己犠牲をする気持ちが被災者から一気に失われていき、都市部の仮置き場しかり中間施設しかりですと、こういうようにですね問題になったのは自己犠牲を置いてこのみんなこの責任を転嫁してよこせよこせでですね、東電はだから表玄関閉めてるわけですよね、そういうような状況となっていると。そして、賠償の問題は多かれ少ないどう転んでも発生したでしょうが、大しさがもっと検証されていればもう少し潔くスムースに受けられたかもしれないかと私たちは考えていますと。すべて吉田省庁をはじめ福島フィフティーズの活躍を無したことに起因すると思うんです。賠償は今後ますます泥棒が去ろうと危惧していますと。こういうようにですね責任論というか賠償問題とかこれを裏を持っている問題です。こういうようなですね、宗教家でなければこういうのはズバッと言えないですよね。僕は感銘いたしました。さらにこのそういうわけで吉田所長の英断と勇気、あるいはフィスティーの多感な仕事ぶりに感謝してもしきれないと考えております。だから私はフィスティーについてインタビューなどを述べましたけれども、アメリカのニューヨークタイムズや ABC ニュースで大きく報道され日本のましたけれどもに、日本のマスコミがいやおそらく当時の民主党政権がヒーローは産んでいけないという考えたのでしょう、全く無視されてしまいましたということでですね嘆いていらっしゃいます。そしてまたこの会にですねいつも最初から毎回ですね心を寄せてくださっている方は、吉岡律夫先生です。先生はトリウム幼稚園のフォーラムの現在は名誉今までは理事長されましたが名誉理事長でですね、さらに東芝でですねの技術者でいらっしゃいまして第三原発の自分は設計者だったということでですね、この堂々と皆さんの前に来てですねこのことを、ね、話す立場にはないと、同じ同罪のねの人間だと、そういう面からしかし今私は皆さんにこのね本当にということで心からなるですね追悼のメッセージをしてくださいました。どうかご霊前に支えてくださいという意味でこれだけ真心残った僕はメールをいただいたことないです。その中で専門的なことはともかくといたしましてですね、一番感じるところはですね何ですか、スペインの皇太子現国王がですね日本の、ね、政府に米を売ったこととかですね、世界では与えたのに日本では全く無視されることを嘆かれてましたのに、そしてこの福島事故ではもう受講者は集まらないでしょうと心配しておられています。国民のほとんどが東電イコール吉田所長と理解している中で今回のテーマは挑戦であることは関係者には認識されていると思いますと。だからこそこのような会合は有意義だと思います。成果を祈るばかりですと、これより毎回心を寄せてくださっております。 そして、先生が昨年寄せていただいたメッセージは大変長文ですけども、その中でぜひ皆様と共に今日共有したいと思うのはですね、専門家としてですね、福島の事故はチェルノブイリの7分の1で済んだのはまさに、この住み今日福島県民を除く我々がのうのうと暮らせるのは吉田所長と彼と生死を共にした署員や消防車のおかげです。もし彼らが逃げていれば福島第一の6基の原発と燃料プール、さらには共同プール家屋の10基分の使用済み燃料からチェルノブイリの20倍の放射能が放出され、日本中が帰還困難列島になっていたかもしれません。吉田証言にある東日本壊滅を確保したという予測を当時の現職委員長が事故後2週間後に裏付けていますと、まあそういうような状況でですね、本当に東電自体である東電が受賞するという賞与をね、スペインの国王が50年賞与平和賞を贈られたのに対して受賞すべきとは思いませんが、吉田所長らが残ったからこそ消防署の活躍もできたのと言えますというようなことで詳しく述べてくださっております。さらにもう一人ご紹介します。それは原子核工学を東大で教え、そして後に文部大臣や科学技術庁長官をされ、今もですね現役で大学の学長としてやってらっしゃる、今日先ほどお話がありました有馬先生です。有馬先生はですね、先だっての金子先生が主催されました衆議院会館で350人集まった中でですね、やっぱり不慮の事故って起こるんですよね。私も今伊豆の静岡にいます。先生も静岡の芸術大学の学長を兼任されてますので、同じですね、新幹線で行けば間に合ったんですけど、まさにですね、普通ああいう大雨だとですね、新幹線は動いても大体在来線はよく止まるんです。ところが在来線の音が逆でですね、新幹線が予想外に止まってしまったり、先生も送られたんですよね。でも送られましたけど、先生の予定の時間のもう挨拶の時間がですね20分も超えても止まらなくてですね、誰も先生のその迫力を止められなくてやられました。それは何をやれたかというとですね、本当にこの日本の科学技術政策に対してね、この予算がどんどんどんどん減っているということ、一時期は日本は良かったんだけど、今は世界の第5ランカーなんかどんどんどんどん停滞していると、そういうようなねことに対する危機感、これを先生は今まで聞いたこともない、やっぱ幽谷の字を迫力持って大声でね本当におっしゃってました。まさにこの先生は今日本のこの問題解決するにはこの、やっぱり療養園のこの時間一番妥当だという考えを持っていらっしゃいますが、この先生のですねおっしゃったあるけどなったメッセージの一部だけでも皆さんにご紹介しておきます。はい、これも相当文章あるんですけど、最後の文章だと、ここに集う仲間と共に吉田さんに向けてですね、あなた方の命がけの勇気ある行動に心から感謝を捧げるとともに、安全で豊かなエネルギー支援開発の未来を開くためになお一層の努力を固めることをご霊前にお誓いし追悼の辞とさせていただきます。このように結んでくださっております。まあ、いろいろ本当にこれ以外にたくさんの、ね、メッセージをしたら、僕はこの会をやることはここへ集う方だけではなくて、そのような思いをやっぱりやることによって寄せてくださっているということに、僕は最大の意味があるんじゃないかと続くと思っているものでございます。さて本題に移らせていただきます。第1番目、平和の探求というように、私はなぜかですね、この平和を探求する学者の組織のですね、何千人という学者の組織の日本の事務局長を担当させていただきました。10数年間、そして世界の連携したその学者の一人 とですね、またネットワークで世界平和に関する国際会議をですね毎年やってました。何十回とやりました。そういう中で多くの有識者の先生方のその機微に服して、やっぱり事務局担当者はそういう先生方の耳学問で学ぶんですよね。そういう中で学んだことを全てはご紹介するわけはいませんが、そのエッセンスだけを十数年で一緒にやった中のことをまずご報告したいと思います。紛争というのは物とか人とか 心とか目的とか、心とかね、こういうような要素がですね、いろいろこうぶつかり合って紛争が起こりますよね。でそれを解決するためにはここ話し合いではできないもんだから、つい手が出、足が出、あるいは棒切れまで使い、さらには刀や槍、さらには鉄砲とか、これ武器が発達しですね、近代においては兵器がどんどん急速に発達し、通常兵器からですね、今やもう最終戦争、これ以上戦争できないという核兵器、化学兵器、細菌兵器までできております。このような時代においてですね、いまだに武器を諦めることができなくて、皆恐怖のあまりですね、どんどん軍事費には巨大な巨大を使いながら、バランスオブパワーの中で辛くも平和が保たれておりますけれども、まあ、こういう中の状況においてですね、武器を捨てよっていう本が一時期世界を席巻しました。これはズットナーというですね、ノーベルの秘書をした知れた方で、ノーベル平和賞を創立し、この方が亡くなってから第1回の平和賞の受賞者になってますが、この方がですね、言っているので、まあ何ですか、ヘミングウェイですか、武器をさらばっていうね、ありますが、まさに争いの中で武器を捨てるということの問題が重要なんですけれども、しかし一方的にですね、武器を捨てて相手が来ても困るわけでしょ。これどうするかっていう問題で、難しい問題です。でも私は武器をさらばではなくてね、ここに人間の心なんかないで、憎悪よさらばって、こういうふうに言うべきじゃないかと上に今、痛感する次第でございます。このように価値観の層、心の中の、ね、争いで層を超えて、いかに融和が想像できるんだろうかということで、多くの人々が A か B かというわけで争ってます。原発反対賛成、まあ、そういう中で争いながら、共に生きる道をなぜ探さないんだろうかということが、私の一番の今日の問題、平和の君の探求の先生方の君として痛感したことです。その中で都政を見ましても、あるいは僕は静岡県にいますが、静岡県の県政の内容を言う暇がございません。川勝先生は私もお世話になった先生で、早稲田の、ね、教授から京大に行かれてですね、本当に立派な先生なんですけども、本当にですね、県議会ではね、小学生の喧嘩みたいなことを、ね、やってらっしゃるんで、何だろうかということで、それは何の県政のためにも、ね、国政にもないしね、こんな無駄なことをやめてね、もっと県政が良くなる問題で、ね、やってほしいと思って、僕は先生が再選された時に親書を送りました。まあ、そんなことで国政を見てもそうですよね。国政を見て皆さんお感じになりませんか。馬鹿げた通り党略でですね、上げ足取りばっかりやって、本質的な議論をせずにね、1日1億円以上の、ね、経費を使って無駄遣いをして、あんなゲームをやってるんですからね、本当に国民がね、あんな議論を聞いてもね、今国にとって何が必要なのか分かんないんです。 NHK が報道する価値があるでしょうか、あんなもの。それでそれが英語であれ翻訳されてごらんなさい。世界から日本は何やってんだと、おめでたい民族だと笑われますよ、本当は。あれ、同時通訳世界発信されないから、まあ持ってるようなもんでね。まあ僕は本当に残念な気がします。そして国際情勢を見ましても、朝鮮半島、あるいは中東問題、いろいろ話してますが、この問題の先生方がこれことを話すと、これは本題離れるので申し訳ませんが、ぜひ皆さん、そういう意味で、角度から考えていただきたいと思います。僕は一番言いたいのは、国民や有権者不在の目的と手段の本末転倒のね、こういう状況を誰もこれを批判し変えようとしないという状況、どうしたらいいんでしょうか。その中で私はこの坂本龍馬のことを思い出すわけです。彼は本当に幕末の頃にですね、この平原の中の薩長の戦いをね、結び、それだけでなくて倒幕に向かって結んだ後でですね、この倒幕が完成しそうになった時に、返す刀でもって大政奉還のですね、より大きなビジョンを提示して、結局砂漠軍も含めてですね、明治の維新を築いたので、結局日本の素晴らしいところは、勝って敵であってもね、それを超えて有能な人は生かすという形で、日本の頭脳がね、やっぱり明治維新に政府に使われたから、これだけ近代化に成功できたんです。 国によってはもう敵だったらもう全部皆殺しというか、ね、全部政敵をね、外れやったりこのやったようなそういう無駄なことをやってるんですよね。日本の和のいい和の知恵のいいところはそういうところにあるんじゃないかと思います。まあそういうようなところで現在平和維持の抑止、戦争の抑止ということでの平和が維持されておりますけれども、これは抑止のための手段としての武器やあるいは経済力のもってやればいいんじゃないかとかね、あるいは経済的な抑止をして北朝鮮でも経済封鎖をすればいいんじゃないかとか、こういうことであってはこんなのは古いね、あの政治あの平和の維持の仕方なんです。そのことで今日は詳しくはご紹介しません。私はサイトでも紹介しています。私は十数年学んで国際会議を事務局で担当した中で本当に素晴らしい論がいくつもあります。そのうちの一つで平和の神話ミソロジー・オブ・ピースというね、あの論文を紹介したリシャード・ウォーカーというですね、あの、ノースカロライナの教授、当時は教授いらっしゃって韓国大使もやられてね、レーガン政権の確か重要な役割をされました。まあ、この方の、ね、論文は本当にね、目から鱗でね、皆さんがこうしたら平和だという常識的なね、神話をね、8つかのこの人だったか、あ、全部ね、見事にね、その神話を砕いていかれるんですよね。これは素晴らしい論文を本当に今も忘れない。もう一つは本当はストラテジー・フォー・ピース平和の戦略というね、国際会議は経団連でやった第5回だったんですよね。1975年だったと思いますけども、その時やった時のことも忘れません。スカラピーの先生とか高坂正義の先生とかね、いろんな人が二担当をめぐってすごい論争をしました。もう喧嘩するばかりの激しい論戦だったんです。しかしあれの素晴らしいのはね、アメリカの素晴らしいのはね、人格と理論とは別でね、またコーヒーブレイクなんてわけあいあいと対談してるんですよね。論争は激しい、もうつかみかからんばかりの激しい論争ですけど、これぐらいしなきゃいけないんですよ。まあ、そういうようなことで、こんなことは余談でありますけども、プロフェッサーズ・ワー・ピース・アカデミー、こういう私は平和アカデミーでですね、平和の探求をそういう先生方の中で学ばせていただきました。そういう中での結論をですね、3つ挙げるとすれば、私の学んだことの中で3つあると思っているのは、その平和の探求でどうしたらいいかということは、第一にですね、最終的に究極的価値観を確立しなきゃいけないということ。その究極的価値観とは何のために生きるのか、人生観とか、ね、価値観の確立で、その中で何が自分にとって大切なのか、プライオリティをしっかりと確立。みんなね、あれもありこれもありで忙しくしてるんですよね。でもその中の本質的に自分が明日死ぬと、今死ぬとなった時に死んでも死にきれない命以上の価値はあるのかどうかという問題であります。吉田さんはそれにかけましたよね。でそれの一番いい反面教師は、あのセウル事件でですね、船長自らがね、一般乗客みたいで制服を脱いでですね、いち早く逃げてしまったでしょ。そしてみんなを待っとれって言ってみんな死んでしまったんです、ほとんどね。本当にまあああいうように、ね、自分の命のためにね、恥を知らせさらす人とね、自分の命はなくてもね、かける日本の、まあ、武士魂と言いますかね、プライドというかね、命を超える価値というかけるとか、どちらだと思うんですよ。まあ、そういう面での価値観の確立ということが重要であると思います。まあ、空だとか無だとか、あるいは断食するのも、すべては僕の精神的なものの究極はですね、生きる死ぬを超えて、一体何のために生きるのか、永遠的なね、絶対的な価値をもっと確立ができるかどうかにかかっていると思うんですよね。これが第1点。第2点は平和のルール作りということで、これは、国際法や国内法を含めての倫理の人間関係の倫理問題を含めてですね、言おうとしていることは結局善ということです。善を行うことを正義と言いますけども、生活用意もその善というのはどんなものかといえば、一言で言って全体と個のですね、調和を図ることで、個も大切だし全体も大切なんですけども、やっぱりどっちが大切かというと、皆さんどう思われますか。この、正義とは何かってね、NHK でもね、公開論争をね、ハーバー大学先生がやってましたでしょ。まあそのようなことで、これはギリシャ哲学の時代から難しいね、問題なんですけど、簡単なことを言いますと、結局個と全体を見た場合に、やっぱり全体を優先して個をね、重としないとダメで、好転と自転があった場合には、自転を先に優先したら、どうせ宇宙の考えが消えてしまうんですよ。 まあ、そういう面では公典を中心として辞典をするということの重要性、これを言ってるわけですよね。まあ、これの左性的なことで時間関係でどこまで言えるか知らないですけど、一つだけ申し上げます。本当に私の早稲田大学 の恩師のね、西原春夫先生という方は本当にね、何千万人に一人いるかいないかのね、やっぱりビジョンを持った、アイデアを持った、知恵の出演者です。この先生から学んだところ今日皆さんに全部言えないけど、たった一つだけ、先生が89歳の余生をかけてねやろうとしていることは、東アジアにおいてね、平和のルール作り、逆を言えば戦争不戦のねルール作りなんです。で、先生としては中国をね乗せないとどうしようもないということで、先生は乗るかどうか分かんないけど、一生懸命、自分はこの前おっしゃいました、自分は30数年間中国の刑法学者として中国政府から呼ばれてね、自分は行って30数年間中国に奉仕した、やっぱり、そしてまた東大よりも早稲田大学は尊敬された、すなわち毛沢東の先生が早稲田文学部出身の哲学者だそうですね。それからもう一つは私立だということで、国立だとバックに政府があるんだけどね、私立でしょ、それに募集運来を学んでるとかね、まあ、そういうことですごく人気があった上に、先生が本当に中国のね将来を持って、さらにこの前先生おっしゃったのをことの中でこの話は余分なので時間を超えないように注意しますけども、本当にねあうんの呼吸のことをやりました。密教というのをですね、僕はまだ調べてません、皆さんご存じの方おっしゃってください。あの密教を中国に持ってきたのはインドのねお坊さんらしいんですね。その秘伝はたった一人のしか教えないと、それが中国の人に教えないで弘法大師が教えたっていうんですね。で、弘法大師から日本に来てる、そのアウンのあれのね哲学的な意味をね、あの先生が中国の幹部に言ったらしいです。そしたらそうかということですごい感銘をしたという話をされました。こういうようにね、中国を本当の意味でね説得するにはね、共産主義というのを持ってるんだけどね、それがまずいことを分かったとしても置いて、やっぱり中国の伝統的にいいものをこの人たちが気づかないほどね褒めてあげ、そして身をもったねやっぱり奉仕をする中で人格が尊敬されてね、言うことを聞こえてね、先生が一番喜ばれたのは、自分のねアジア貢献センターのねやろうとしたことは、余生のやろうとしたことは今ようやくね短所に払ったって本当に喜んでらっしゃいました。こういうようにね、先生はそのために、頑張ってらっしゃる人もたくさんいるんですよね。まあ、そういたしまして、3つ目はですね、やっぱりこの正しいマネジメントです。個人においては健康の管理からね、社会において家庭においてもそうですし、自然界もマネジメントは問題です。まあ、そういう意味で、この、何て言いますか、私は、何ですか、小池さんにね、ちょうど1年前、ね、送った新書の中で、オリンピック、理念のオリンピックに対しての提言ということで、第1回の新書を出しましたけど、その膨大なね、先生方の有志者のね、提言書は一言も触れられてね、なんですか、都議会の最初のね、所信演説でね、驚いたことに、たまたま僕を見たんですよね、二十数分間のね、あれの演説は2度も、この後藤新平を出した、資料として出した中のあれを引用されました。それは何だったかっていうのは、去年申し上げましたかどうか忘れました。もう一度申し上げます。それは何だと、彼の遺言なんですけど、ね、1番目は人のお世話にならぬように、2番目、人のお世話をするように、3つ目、報いを求めぬように、これをすごい感銘されたみたいで使われて、今も給与を半分返上してね、やってらっしゃるでしょ。前の歴代の知事がね、自分の公職以上のねことを使って問題になったわけでしょ、まあこういうことでね、公職にある人がね、この公職以上のね、給与以上のね働きをしないで、驚いたことに町議会からね、国会に至るまでね、与野党が一番賛同するのは、議員の給料を上げることはみんな一緒なんですよね。だから驚くほど上がってるんですよ。そのお金が本当に政策作りに使われてるかって皆さんご存知でしょ。みんなこの接待費とかなんとかね、いろんな余分なことに使われてるんですよね。まあ、こんなような状況の中でですね、今日余分、これも一つ脱線になりましたけども、すごく重要なポイントなので申し上げましたが、金を残すは下なり、事業を残すは中なり、人を残すは上なり、これは本当にいい言葉だと僕はつくづく感銘します。やっぱり 今金を持ってる人はね、金の上にね、資産争いが、子供やね、親族が争ったりね、それから事業でもね、事業の後目争いの問題が起こったりするけどね、人を残すっていうことは本当に重要なことだよね。人を残すっていうのはどうしたらできるか、やっぱり本当の意味ので人格、その真心がないと人は残せないですよね。まあそういうようなことで、本当に後藤新平は立派なことをたくさん言ってるなと僕は感銘するものです。さて、平和の糸口はどこにあるでしょうか。私は十数年間そういう中で学先生方 の背後機微に服してやった中で、つくづく思うことはですね、思想が問題だと、すなわち思想のパラダイム転換をしないといけない。すなわち価値観の転換であり、これは世界観の転換であり、歴史観の転換、すなわち思想とは何か、一言で言って価値観と世界観と歴史観です。だからそういう面からして、これがね、みんなそれぞれになってるんですよ。天道説が間違いで地道説が正しいと皆さん思っている人が一般もですが、しかし現代の物理学相対推理線を教えるのは、ある一定の条件下では天道説も正しいし地道説も正しいです。だからそれを両方を変えるもっと大きな風呂敷が重要なんですよね。そういうようなことで、だから相違や矛盾を超えるにはですね、結局はそういうような広敷を大きし、最終的には矛盾をですね抱え込むだけの度量と、また慈悲というか、それをね、恩衆をね、さらになか何もなかったみたいにして振幅させるような、ね、人格が問題になると思うんですよね。やっぱり世界にそういうものをもたらしたマンデラさんにしてもガンジーにしてもですね、みんな歴史的な、やっぱり歴史を変えた人はそういう恩衆を超えてですね、やっぱり何もなかったみたいにやれた人です。まあ、そういうようなことに僕らは学ぶべきじゃないかということです。そこで私がちょっと飛躍します。時間の関係で、宇宙の究極とは何かという問題です。そこになる、私は神あるかいないかということで無動したことがあります。そういう中で、いや、あの早稲田の時代に中核の激しい中でね、アジトに行って、ね、あの角丸も含めてね、私はもう4時間5時間そのアジトで彼らと論争しましたよ。で一体それが何だ、やった上で何が分かったかっていうと、結局ね、彼らの究極は要するに自分は神を認めたくないんだと。なぜなら神様を認めるということは弱い人間、そのおじいさんおばあさんの経験があるんですよね。初めにね、あの認めたくないという感情があるんですよ。最初は前提が問題なんですよ。ここに結構平行線になってこれ、ね、認めたくないという立場からいくらやってもそうだし、知識うちはこういうこういうって4時間5時間やってます。でも分かったことはそういうこと。しかし彼らが最終的に何人も言ったけどね、あなたは我が子は偉いと、それはあなたは自分の理想通りね実践してると、我々はタバコ一つも やめられないと、男女問題のこの情をね適当に言わないと問題を起こして、それだけで俺自分を勝てないと、あなたは理想の方が突っ走ってると、ね、そういう面でやっぱり最後は人間生き方になるんですよね。僕はそういうことを経験しました。早稲田の時代に公開論争もしました。それをテーマにして、皆さん恐れる必要ないんです。やっぱりそういうことに出てるから勇気を持ってね、自分が本当に信じることを開示すべきです。そして徹底して話し合ったらね、あのガンジーが言ってましたけど、人類の問題は当事者同士がね、ね、あの対話すればね4分の3が解決するって言うんですよ。当事者同士が会わないで陰口やって不信の渦を巻いて、お互いにその進歩の人たちが争ってるじゃないですか。まあ、そういう意味で本当の意味でやっぱり勇気を持ってですね、当事者同士が問題解決というためにね、自分が今はまだどうなのか、坂本龍馬でも偉いのは勝海舟をけしからんと思って飛び込んだ、勝海舟説得されて弟子になったでしょ。こういうようにね、大切なことは、何かと言いますと、今あの言うべき時じゃないかちょっと今考えしたので申し上げます。この文化系の人たちの問題はね、先入観というのはね、僕はダメなもんだと思ったんですけども、このガダマーというね有名な解釈学の哲学者がね言ってるのを僕は教えられて、あの最近教えられて、なるほどと思ってね、彼の言ってる本を読んでみるとね、彼はね言ってることの一番驚いたのは、先入観は成長しなければないと、こういう考えなんです。先入観は持つべきだと。なあち我々は何でもね、やっぱり自分なりの経験と特に体験したことを自分なりの見解展開できてるんですよ。だから芸術的にもね、芸術の世界を鑑賞するには深いね芸術的な感性の経験を持ってる人は、その深い立場で同じ名曲を聴いても感動の質が違うんですよね。でも石先生なんかよくお分かりだと思います。芸術というのは想像するだけじゃなくて鑑賞もまた 水槽像でね、この術なんですよね、これね、両方であるわけです。芸術のコンサートを見てものすごい感動する人、なんだとこれって思う人とのこの違いは、やっぱりその先入観がどれほど深く磨かれているかにあると思うんですよ。ところがその先入観がそのまんまで進歩しない人が問題なんですって。結局先入観同士がぶつかってね、争っているの今の時代。ぜひね、宗教も含めて哲学も含めてね、自分なりの先入観にこだわるんじゃなくて、宇宙の本当の真実は何なのか謙虚になってね、やっぱりお互いに学び合うというかね、真理を一番の中心として、自分の絵というのはその一部に過ぎないということをいつでも変えるね、柔軟な心を持っていくことが平和にとってね一番大切なことだということを教えられているとつくづく思うわけです、ね、さて私の個人のことで恐縮ですけども、私は16歳の時に観の転換がありました。それまではご飯を食べて生きていると思ってました。16歳の時、私は病気になってもうどうしようもない、どの西洋の東洋の医学4軒ぐらい回っても、母と2人で本当にもう星空を見ながら、私も死にもうダメなのかなと思ってね、心臓は止まるというような死という問題を本当に目の前に来てくるから、死という問題を考えざるを得ないですよね。そういう中で今も忘れません、16歳の時の3月18日午前6時から8時の間、母がなんとかこの子の病気になってほしいと思ってね、母のこう思う一つの愛が、ね、ある本をね、母が私の机に置いといてくれたんです。朝方6時起きてその本を読んだ時にたくさんのことを書いてありましたけど、たった一つ私のすさんだ頃に渡った言葉は、感謝という言葉がね、すさんだ私の頃にひらひらひらと入ってきて、私の心の中になんか凝り固まった心が全部溶けちゃってね、回復のカタストロフィーというか全部崩れてね、そしてね、生きるもよし死ぬもよしと、これ本当にね、母に対してね、お母さん本当に今まですみませんでしたと、こんなものを食べるとすぐそれが先に来てたんだけど、そうじゃなくてこれで死んでもいいと、本当にお母さんが守っているので感謝してね、お母さんありがとうっていうね、こうして心から感謝して食べたらね、それ以外に全然病気しなくなっちゃったんですよ。不思議と、普通の人は風邪ひくけどあんまり引かなくなっちゃった、そういうようなことで、人間ね、大切なのは自分なりの自分は自分が自分がって言ってね、いろんなかえって病気になってると、ね、自分の我を取って生きるもよし死ぬもよし、感謝の境地になった時にね、自分は宇宙の生命力を受けてね、本当に生き生きとしてねなるということをその時体験しましたので、私の内的世界の愚道の出発点はその時からです。生きてるんだって生かされてるんだということで、対象意識、主体があるんだと、何のために自分は生かされているのか、その生命の根源が何を願っているのか、これを探求したのが4年間、武道したのが4年間です。大学受験もありましたけど、それ以上に僕は心はなんか葛藤、ね、人はパンの上に行くのに嫌だということはありますけども、そういう精神の上でね、やむを得ずね、私は聖書を読み、仏典を読みね、哲学書を読みね、詩を読みね、そういうものが分かるようになりました。そういうようにした中で、この世界は申し訳ません、いろんな目に見えないいろんなことありますよ、ね、こういう愚道の中で4年経った後にこの話をしたかどうか知れません、去年したかどうか知れません、事実だから。これも早稲田の大学の1年 の 秋の大学が始まって間もなくです。ある団体で、宗教団体でね、精神投与する方法を教えてる団体がありました。そこの教祖自ら教えてました。そこでね、ある朝行った時に精神統一はスーッとね、この見えすごいとか脱根現象というのを起こしてね、そういう入信現象というか宇宙の霊と一体になってね、そういう無限なる愛に包まれる、そういう体験をさせていただきました、ね、今もその感覚を思い出すと力が出てきます。まあそういうようなことで、宇宙には愛が満ち満ちていることを僕は分かりました。そしてそれを、その愛があるということは、神は愛であることが疑問だった。この悲惨な戦争の歴史の中にどこに神の愛があろうかと思って、神様愛ならどうしてこんな戦争あるんですかと、そして正直者がバカめるようなね、こういうでは何であるんですかということが疑問で、神様に僕はいろいろ疑問を持ってた。ところがお前がそれような ね疑いね、よしだと思ったら、それを責めようとは自分は思わないんだ。お前の疑いとか何とか一切その超えてね、なおも愛してやまない親の愛の一年、これが私であるという声を私は聞きました。それでこれ事実です。そうした中で、この神の愛をどうしたら説明できるのか、
隣の人は電気工学科の学生で無神論者でした。私が寝る前に座禅してこうやってお祈りする寝るのにヒヤーとした空気がきます、ね、心が通じないということはこんなにね僕は辛いことなのかな。でも彼は神がわからないって言って理念わからないからしないんだってね、そういう人が地獄に行くってクリスチャンの人言うんですよ、ね、だからキリストを信じる人は天国行くんだとかね、こんな御利益的だね、こんなこと良心的に私はできない、わからないから死んだら当たり前なんでね、まあ、そういうことで神様はもし本当に言ったら誰でもわかるようにね本当に論理的実証的すなわち科学的にもね説明されなきゃいけないと僕は思いました。そういうことで誰か生涯かけてもやらなきゃいけないと思う。もう一つ言えば言いませんけど皆さん驚かれるかもしれないけど私は20歳までの間に霊界が映るテレビを作ろうとやりました。早稲田で実験的にね早稲田大学は世界で最初にこの映るようなテレビジョンの実験を成功したところですよ、ご存知ですか。でもねこういう世界があるかどうかで分からないでみんなやらないんですよ。単なるね趣味でやってて全然僕が50数年前にね真剣にやろうとした世界と全然進歩発展してませんよ。あの世界は、ね、どうですか。趣味的者が頑張っています。僕は、まあ、今から呼びかけてもし私寄せやるなら本当の意味であの世っていうのが映るようなねそういうどうしたらできるかっていうのを僕ある程度、まあ、ヒントがあります。そうすればね悪いことできなくなります、ね、まあこの辺の世界のことを申し上げると余分なことで申し上げませんが私は驚いたことに私の早稲田の先輩で電気工学科の先輩でこの先生の講義を奏でた講義を聞いてびっくりしました。それもその日も覚えてます。1963年12月14日午前10時からです。その講義を弟子の人がね話してくれましたけどその内容たるや私がギリギリまで詰めてきたことをズバーッと対比します。それは仏教の経典を読んだ時もそういう経験ありましたけど白金色の光をなってうわーんとこれ、ね、こういう提言されたことあるでしょ。経文の文字が全部取れてうわーっと心に入る体験を過ごしたんですよ。そうすると経文を読むと我ながらの声になるんですよ。そういう昨日は実は私はありがとう山のありがとう寺に座禅に行ってきました。これやってるのは時の住処というね大手のねリゾートホテルを全国的に作ってるね庄司という会長が作ってるところなんですけどもそこのやってるお坊さんはハーバード大学でてね NHK の今毎週土曜日ねずっと放送されてますね。そして世界のイスラム教であろうとカトリックのでも総会で記念講演で呼ばれかれて行ってらっしゃる若いお坊さんですよ。この町田勝夫という先生です、まあ、その先生と昨日差しでいろいろ話してねしましたけどまあこのありがとう山っていうのが面白いんですよ。これをねいつ建てるかともうできちゃって今は全道だけでこれを庄司っていう会長は6をかけて作ってくれた。さらにこのケルトの道っていうのをね自分が行ったらね今ケルト族って森林浴というかねそこに世界一のねそういう頂上に至るまでの、ね、森林の、ね、道を作るとこれような数十億というか数百億っておっしゃったらね庄司かけるとおっしゃって、まあだから精神性を求めるという人とかね結局物質性も精神性を求めるとお互いにねいいんですよ。単にお金を儲けてどんなにやってね娯楽施設作ってもねそれで終わりそんなところはたくさんありますね。しかし禅寺の世界的なねお坊さんがねそこへ行ってこれを六国自分が懇願して頼んでやったんだこういうようにしてどんどんね作ってくれてるんだというわけですね。直接聞いたらそうですよ。こういうようにね今はね精神性を持ってる人はね物質性を自然に届くようになるんですよ。物質性を持っている人は自然とね焦らなくても精神性生かざるを得ないんです、ね、こういうようなことを僕は昨日体験して座禅もさせていただきました。いろんなことで皆さんそういう面で今日来れたのはこの会があるから途中下車して御殿場でやったんですけど富士山が真ん前にどでかく見えるとすごいウィンドウですよ。その山に登れば一望にねそれができますよ。やっぱりそういう環境も重要ですよね。全国からいろんな方が集まってました、ね、まあこの話はいろんなことなんですけれども、さて私はですね私は今言うちょうど1年前7月9日でここでやりましたよね。それで7月10日には僕は引っ越した。この会の準備のために僕は引っ越しの準備だけど徹夜で引っ越しの準備をして7月10日トラックが来てくれて行ったんですよ。それからちょうどまあね今日で1年目の時ですよね。 まあ、そんなことでこれの話のまた余分なことを申し上げると脱線になっちゃって申し上げませんが、修善寺はご存知のように弘法大師が唐に行く前、唐に行く前のですね、唐じゃなかった、唐だったのね、次どこだったんですか、あの行く前にですね、留学する前に18歳の修行されたところです。そこにはね、修善寺に今でも行くでも大変なのに、その奥の院というのがあって、そこまで行ってみたんです。そこで修行されたっていう場も行きました。さらに待った桂大師といってね、その弘法大師が埋めたという1500年のね木があって、そこにねこの町田先生が行くと言われてね、大気と霊気を受けるために行くんだって言われてね、この、去年ちょうどね立ち僕のところへ電話した途端に 僕のところを今通過するところだって言われて海外に寄ってくださったんですよね。まあそんなようなことがありましたけども、あの何て言いますか、この、何を一番言いたいかというと、ここでは精神性を求めたり、最も優秀な頭脳がね、目に見えない精神世界、肉体的な限界困難を超えてね、精神の世界を探求したのに、今の人々はね、この物質科学技術だとか経済だとか何とかだけでね、世俗的なことだけで 命をすり減らしてね、ここ忙しい忙しい、心が滅びてね、悟りのない生活をしたら我が心っていうでしょ、まあ、こういうような状況で人類的に見れば本当に平和のためにはね、もっとこの、あるもんじゃないでしょうか、あの目に見えないね、精神の世界にね、芸術の世界であるとか哲学的な世界であるとかね、あのあるいはまたそういう宗教的な世界とかね、そういう世界にもっと頭脳が投入されるべきじゃないですか。ところがそういうことやってもお金にならないからということで、ね、みんな恐れてね、好きなんだけどってみんな行かないんですよね。こういう流れを有物的なね、物質中心の時代の運命的転換も図らなきゃいけないですよね。これは宗教界が 再結束して、自分の宗教は何とか一番なんだかんだ威張ってたってどうしようもない、大結束してね、この精神主体の、ね、文明に切り替えることができるかどうかかかってますよ。僕はそういうことを、あの何ですか、文明の大転換の時はオリンピックの時だということで、あの理念的な面でその一つとして皆さんと共に訴えたんですね。一体宗教界何やってるのかと、ね、いうことをすごく痛感するんです。さて、この、科学っていうのは知を求めますね。それからあの技術っていうのは技能、昔は技能って言ったように、これは能力です。すなわちこの神様っていうのは全知であり全能だっていうでしょ。ところがこの神様は全知の中で、皆さんはこの神様の全知のようなのは何もない、科学技術があれば何でもできるということでね、科学技術が神様になっちゃってるんです。はい、あどうですか、はい、あ終了ということでですね、あの残念ながらこれ半分ちょっと来ました。でもね、言いたいことはお分かりになるでしょう。はい、分かりました、まあ、そういうことであのアインシュタインの世界を申し上げたかった、本当は。でも皆さんこれ書いた通りでですね、アインシュタインが3つの重要なポイントを言ってます。それはここにアインシュタインのね言ってることを去年もご紹介しました。この中で3つが重要なポイントがあるんですが、残念ながら今日はここを割愛させていただきます。本当にアインシュタインが言ってることと、私が生涯かけて科学的に神を証明しなきゃならないことを説明してます、ね、まあそれで、そういうことでアインシュタインの言ってることの意味は何かというと、宇宙の究極は愛だということを言ってます。その宇宙の究極を愛だすれば、愛を中心とせば人類は家族、一家族です。そういう面では自給自足は皆兄弟です。そういう意味で皆さんも皆は一つにならなきゃいけないということを彼は言って、ご存知のように科学なき宗教は盲目であり、宗教なき科学は負であると彼の名言がありますが、この通りであります。さて2番目に本当は申し上げるのは科学の探求のことで、これのことを申し上げる時間が来ているので結論だけ申し上げざるを得ないです。なあち科学というのはですね、この事実で仮説を立てて検証することですよね。そういう意味であのベーコンのこともいろいろありますが、何のための科学かということで、私は科学の統一に関する国際会議というノーベル賞学者が毎年集まり、この世界から 4,500 人のね科学者が集まって、最先端の学者がそれぞれの分野での科学と価値の問題をずっと議論してまいりました。その中で、言われたことは何であったのか。科学は科学のための科学だという学者もいました。あるいは産業のための科学だという人もいました。特に激しかったのは胃の倫理の問題での学会第一あの分野であの分科会でした。原子力と平和の問題も徹底して議論してました。そこでの問題は、 ガンジーが7つの社会的大罪と言ってますように、この内容は結局科学と価値の問題です。科学、その現場の問題、政治が問題ではなく、あるいは学識が問題ではない、それと価値の問題だということを、ガンジーもちゃんと碑文にで遺言残ってるんですよね。まあ、こういう意味で本当は今日いらっしゃっている深井社長のことも明かしたかった、あるいはまたその水中工事での大臣者である渋谷社長がですね、その自分が水中工事でね、環境破壊の元凶だと思って悩んだね、その悩みを超えて今はね、本当にね、環境に優しい技術としてね、世界から注目されてるんですよ。そういう意味で悩むことは悪いことないんです。良心的に、すなわち良心を持ってね、自分のやってることがいいのかどうか、そこで道を、第三の道を見出さなきゃいけない。そういう意味で深井社長にしても、何ですか渋谷社長でもね、その一人だということを私は痛感するんです。まあ、原子力の問題に話入ったんですが、この問題は飛ばしまして、結論だけ申し上げますと、原子力は不幸にも結局ヒットラーに勝てる、ヒットラーも原発開発してたんです。その中でヒットラーに負けちゃう、特に欧米学者が命がけで応援して、アメリカも金に糸目をつけず、安全を度外して、いかにして破壊能力で最大も作るので、武器として作ったことがパンドラを箱を開けたみたいに、最初から安全性を度外してやってました。これいくらやってもね、ダメなんですよ。そういうことで、トリウム の原発っていうのはどういうのが生まれたかっていうと、あ、そうですか、ね、ということで、この話をしなきゃ、トリウム原発の特徴が何であるかも申し上げなきゃいけないけど、これを飛ばしまして、世界の動向で AI がどのように言ってきたのか、あるいは米国での状況、中国でどのように開発しているのか、あるいはまたその欧州の状況とかロシアといろいろあってね、こういうことは僕はネットで公開してますので見ていただきたいと思います。そこで結論として、もう時間来てるんですけど、皆さんに申し上げたい、ことは何かと言いますと、結局これを実現するためにの第三の道への条件ということがありますが、これも皆さんに説明する時間がなくなりました。これを飛ばしましてですね、結びとして、申し上げることは何かと言いますと、私は1973年11月帝国ホテルで第2回のローマクラブが開かれました。それに出た時に本当にね、なるほどと思う発言をした人がいます。それ今も忘れない発言は、現代を一番象徴する科学技術の行き過ぎ、社会科学の怠慢、哲学の貧困、宗教が死んでしまった、まさにね、これが今の現代の状況じゃないでしょうか。そして、今の問題は、この前金子先生がやられた、衆議院会館での会合を参加して私の一番の印象は何なのかと言いますと、これは技術者の問題じゃなくて政治家の責任の問題だということを一番感じました。政治家としての資質は何でしょうか。マックス・ウェーバーが言ってますように、政治家の資質はまず情熱である、2番目に責任感、3番目には判断力と言いますが決断力です、ね、だと言ってます。なあち、今日本で問われているのは、その技術者がいないんじゃないんです。日本は技術がないわけじゃないんです。政治家が全然この国家のことや世界のことを考えて、自分の政権 の選挙を当選することが大事になってしまって、この国のためとか世界のためというのを飛んでしまっています。だから今本当に僕はこの金子先生に感謝するのは、この前の会議でもですね、録画するのを誰も許可しないんですよ。みんな怖くて責任を取れなくてね、誰もやって、もう僕諦めようと思ったら、金子先生がとようやく出会えて、金子先生が私が責任を持って堂々と取ってくださいと言われたので、このようにちゃんと録画が残りました。僕これを皆さんに公開僕はしたいと思ってるんです。こういうようにいいものは共有すべきです、ね、学者の先生は自分がやって取ったりなんかしてやっているからだからダメなんです。まあ、そういうことで結論はこのように、皆さん、日本の原子力問題は政治家の問題です。国や世界のためを本当にやる人がいない、自分の腹をくぐってね、やっぱり政治家は最後は決断力を持って、俺が責任を持つからやれと、こういうようにやれる人がいないことが問題です。そういうことで、ぜひ皆さん政治を動かし、日本を変えましょう、で世界のために貢献しましょう。以上です。
脇先生、ありがとうございます。まあ、確かに政治的な問題というのがございます。もともと原発推進は、マウルショックがありまして、国 策として進めてきた問題でありますので、まあ、大きな投げかけがこの吉田所長というよりはですね、福島原発の問題があったんだろうと思います。これが、まあ、単純に、第一 福島原発が、まあ、爆発をし、メルトダウンを起こして爆発をし、そして東日本がないようだったら、まあ、そうしたことがもさえもできなかったんですけれども、吉田所長および、福島県民の力によって、まあ、止めたというのが大きなことだったんだろうと思います。それでは、続きまして、吉田所長、本来ちょっと休憩入る予定だったんですけれども、